世界審判についてお願いいたします。
ただいまヨハネの黙示録20章の全体をご一緒にお聞きしました。でこの黙示録の20章というのは黙示録にとどまらず聖書全体の中で最も議論が交わされるそういう箇所の一つです。昔から多くの学者たちがここに語られている事柄を明らかにしようと努力をしてきました。しかしそれでいてなかなか意見の一致を見ることが少ないそういう箇所です。でその一つ一つを数え上げるということはかえって混乱を生じると思いますので今は差し控えますが二つのことを申し上げます。まず一つはですこの黙示録の20章を理解するためにはここに書いてあることだけではなくて聖書全体とのつながりの中でこれを考えなきゃいけないということです。からもう一つはここに述べられている事柄でどうしても今分かんないなとそう思うことはやがて聖霊がそれを私たちに分からせてくださる時までそのまま置いておかなくてはならないということです。全部無理やり分かろうとして分かったつもりになってもやっぱり私たちはきっと釈然としないものが残る。それがこの20章だろうと思います。そんなふうに前置きをした上でここに語られていることを聞いていこうと思うんですが、まずこの20章というのを眺めますとここに大きく2つの主題が語られているってそう言っていいだろうと思います。でそのうちの一つというのは私たちが聖書から繰り返し聞かされる主題です。すなわちそれは後ろの方に書いてあるんですけれども11節から15節のところここには最後の審判といわれる光景が語られています。でこういう終わりの裁きがあるんだということはイエス様も繰り返しお弟子さんたちに教えられたことです。今日の10時からの礼拝や10時半からの礼拝ではイエス様がこの終わりの裁きについて教えられている言葉を聞くことになっています。でこのイエス様が最後にこの世界を訪れてくださって全てを完成しまた終わりに導かれるでそういうことというのはキリスト者にとって非常に短いとまでは言えないかもしれませんけれどしかし、繰り返し繰り返し聖書を読んでいると語られることです。そういう世界審判という主題がこの20章の後半に語られています。でもう一つこの章に語られていることそれは章の前半のところに語られていることです。でここでは、これは、いわゆる千年王国というふうに言われる内容が語られているんです。イエス様が再びこの世界においでになる、世界に再び臨むというところから再臨というふうに言われますけれどもでその再臨と呼ばれることから最後の終わり最後の審判のところまで1000年という時間が、あるのだというふうに教えられています。でイエス様が、再びこの世界をおいでになるそこから世の終わりまでに1000年の時間がかかるのだというその千年王国という、その主題というのは実は聖書の中でこの箇所でしか、出てきません。イエス様も福音書を読んでいて、千年の時があるんだなんていうふうにはおっしゃらないんです。ですから実はこの20章の前半で聞かされることっていうのは私たちにとってほとんど馴染みがないそういう箇所だろうと思います。私が初めて、この言葉に接したのは高校生の時でしたけれども、高校生会を教会でやってまして、ミッションスクールに通っている、他の学校の高校生が聖書の中に千年王国という考えがあるんだというふうに言われたときにびっくりしてそんなことが聖書の中に言われてるのかと思って疑ったくらい私はびっくりしたことを覚えてます。ここを読まないとその千年王国の話というのは出会わないんですね。ですから私たちにあまり馴染みがないんですけれどもしかしいくら私たちに馴染みがないとしても事実ここにはそう書いてあるわけですから これを無視するわけにはいかないわけです。それでここに語られていることというのがどういう意味なのかということを少し今日は考えたいと思うんですね。でそんなわけで、まあ、千年王国の記事を今日中心に聞こうと思います。で、気を取り直して、ここに、語られていることを、聞き取ろうとすると、語られている事柄自体はさほど難解ではないと思います。このヨハネに示された千年王国の幻というのは、まあ、言ってみればですね、三つの幕を持っているお芝居のようにヨハネの前で展開しています。まず最初の幕が上がると、一人の力強い天使が天から下ってくるんです。で一節から三節のところにこんなふうに語られます。私はまた一人の天使が底なしの縁の鍵と大きな鎖等を手にして天から下ってくるのを見た。この天使は悪魔でもサタンでもある年を得たあの蛇、つまり竜を取り押さえ、千年の間縛っておき、底なしの縁に投げ入れ鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにした。その後で竜はしばらくの間解放されるはずである。一人の天使が現れて、手には非常に頑丈な鍵と大きな鎖を持ってるんですね。で、この天使は、有無を言わさず、竜を取り押さえます。竜、いろんな名前がここで語られてますが、あくまでもサタンでもある、年を経たあの蛇、つまり竜っていうふうに、全部これ同じものですけれども、それを取り押さえて、千年の間、鎖で縛って地中深く淵の中に、幽閉してしまう、と、そう言われています。でこれによって、このあくまでもサタンでもある蛇であり竜である、その勢力は地上に影響を及ぼすことができなくなります。でこれが具体的に何を言い表しているのかというのは実は定かではありません。サタンが封印される千年という期間をイエス様が十字架から復活してから、本当に再臨するまでの期間だなんて考える人もいるんですけれど、もし仮にそうであったならば、イエス様がよみがえったのは、西暦の30年ぐらいですから、それから1000年はもう経っちゃってるわけですね。もう当の昔に、世の終わりが来てなきゃいけないということになります。ですから話が合わなくなってしまいます。そもそもここに言われているこの1000年という数字を地上の時間の流れと重ねて全く同じように流れるんだと考えること自体におそらく無理があります。ですからこの第一幕で語られていることというのは今の時代に向けても語られている一種の予言のような言葉として聞くべきだろうと思います。最初に申し上げたように細かなことまで全てわかるというふうにはなかなかならないところがあります。だけれど、一番終わりにイエス様がおいでになるときにはさまざまな悪の勢力が、一時抑え込まれるようなことが起こるんだと、そう語っているということは、まあ、受け止められると思います。で次に第2幕が上がるんです。これが4節から6節のところです。でヨハネはこれを一種の復活の場面として語っています。4節からお読みします。私はまた多くの座を見た。その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。私はまたイエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちは、あの獣の像もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間統治した。その他の死者は千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この者たちに対して第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって千年の間キリストと共に統治する。 でここに語られることというのが、これは、この地上において将来起こることとして語られているのか、それとも、幻の中のことなのかということは定かではありません。ただここではです、最初に復活させられる人たちがどういう人たちなのかということははっきり語られているんです。でそれは、殉教した人たちです。イエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たち、この人たちが生き返ってキリストと共に千年の間統治をするというふうに言われています。そしてその殉教した人たちがよみがえらされてキリストと共に世界を治めるというのが第一の復活だというふうにも言われています。でヨハネはそういう人たちが多くの座に座って裁きを行っている様子をここで目にするわけです。で統治をすると言われてますが、何を治めているのかは、はっきり書いてありません。ただ6節を見ると、この者たちがですね、キリストの祭司となって千年の間キリストと共に統治するというふうに言われています。ですから、祭司として、この世界に仕える、でそういう意味では取りなしを行う、そういう務めに立てられているということがわかります。つまりこれどういうことを言っているかというと、キリストがこの世界に再びおいでになって、悪の勢力、竜の勢力を、地下深くに、閉じ込めてしまう。でそれから千年の時の間というのは、こっち上では比較的平穏な時が流れることになりますけれども、その時にこの、首をはねられてしまった人たち、殉教した人たちがよみがえって何をしているかというと、一番最後の審判の時が訪れる前に、そのこの地上が少しでも救われるようにイエス様と一緒に取りなしを祈る。そしてそれはもうちょっと具体的に言うと、イエス様によって罪を許されている、あの十字架によって罪を許されているということを伝えながら、みんながその許しを信じることができるように招く、そういう招きの技に精を出していたということだろうと思います。そして最後の3つ目の幕が開くんです。これが7節から10節のところです。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都を囲んだ。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜を限りなく攻め苛まれる。千年の間というのをヨハネは一瞬で幻で見てしまうわけです。そして千年が過ぎた後、劇的な展開がそこに起こる、そういうことを示されます。もう一度竜が地下の牢から解放されて地上に現れます。でそれは3節のところではしばらくの間解放されるはずであると言われてましたから、この竜はしばらくの間しか活動しないんですけど、しかしたとえ短い間しばらくの間であるとしても、どうしてそんなふうになるのかは、これは私たちには見当がつきません。竜を地下に閉じ込めておくことができるんだったらもうずっとそうしておけばいいというふうに私は思いますけれども、どういうわけか千年経ったら解放される、そう言われています。でなんでこんなことを神様なさるのか分かりませんが、もしかするとです、これは私たちが本当に一番最後の最後の最後の審判に向かうときに、本当に私たちが何に使えるのかということを明らかにするために一時だけ竜が解き放たれるということなのかもしれません。つまり 本当に神様を賛美して神様に仕えるものとして生きることを願うのか、それとも竜の力がいかにも強そうに見えるんだったらそっちの方に魂を売ると言いますか、そういうものに流されて生きてもいいっていうふうに考えるのか、私たちが最後にどっちに本当に自分の思いを寄せるのか、どっちに生きることを選んで私たちが歩もうとするのかということをはっきりさせるために、もしかするとこの竜が解き放たれるということなのかもしれません。ただいずれにしてもこの竜はです、言ってみたらですね、解放はされますけど神様の手のひらの上に置かれていると言ってもいいと思います。竜が、たくさんの、味方を集めて戦いを挑んでくるわけですけれども、しかし、天から火が下って、それらの者たちが焼き尽くされてしまう。そして、惑わした悪魔、竜ですが、これは火と硫黄の池に投げ込まれて、いよいよ限りなく苛まれるようになるというふうに言われているわけです。で今度は本当に竜の勢力は、火の池に投げ込まれて、地上には影響を及ぼせなくなります。でこんなふうに黙示録の中に語られていて、そして、こういう千年王国があるんだということがここには語られているわけですが、この記事を私たちは一体どう受け止めたらいいのか、聖書全体からこのことを考えてみたいんです。でまずこれ非常に近いものとして思い出されるのはパウロがコリント教会に書き送った手紙です。コリントの信徒の手紙第1の15章のところに、これはパウロがこの世界の終わりについて詳しく語っているところがあります。でパウロはそのコリントの信徒の手紙15章の中で、実は全てのことというのはイエス・キリストの復活の確かさにかかってくるのだという言い方をします。もしキリストが復活していないのだとすれば、教会が信じている信仰というのは実際とは違う作り話の上に乗っかっていることになって一切無駄なことになってしまう。事実もないところでただ口約束を、事実でない約束を信じさせられて、うかうかとしているだけの、そういう哀れんべきものがキリスト者になってしまうってパウロはそういうふうにまず語ります。コリントの信徒の手紙の第1、15章の17節から19節のところを読んでみたいと思います。私の聖書だと320ページです。320ページ下の段の終わりから4行目ぐらいですが、15章の17節からお読みいたします。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとするとキリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。イエス様がもし復活していないんだとすれば、そのイエス様がいつか私たちのもとを訪れてくださるという再臨の希望も、実際に起こるはずのない虚しいことを信じているということになります。で、パウロはそういうふうに言うんです。で、しかしこのところをです、さらに注意深く続けて読んでいくとです。パウロは、キリスト者の一人一人がこの地上の生活を終えて神様の永遠のもと、永遠の世界の中に入れられるということと、それから死者が復活するということを同じことじゃなくて二つの別々の事柄として考えているということがわかります。でパウロがここでこの後続けて言うことによれば、死者が復活させられるというのは新しい第二の創造の出来事だというふうに言うんです。そしてこの新しい、創造の出来事、復活の出来事というのは、実はイエス様が初歩としてそれが始まっている、ただ段階があるんだという言い方をします。この先のところですけれども、 15章の22節から24節のところを読んでみます。つまりアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのときキリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。アダムによってすべての人が死ぬようになったというこの中には、神様を信じる人たちだけではなくて信じない人たちも含まれます。私たちは誰もが死を迎える。しかしそれ私たちは経験的に知ってますが、それと同じようにパウロは思い切ったことを言うんです。キリストを知っている人も知らない人も全てがキリストによって復活させられるというふうに言うんです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになる。だから復活させられるのはイエスも信じている人だけじゃなくって、信じてない人も全てよみがえらされる。ただその復活に順序があるっていう言い方をするんですね。で、第一段階っていうのはもうすでに起こっていることです。これはイエス様が、死者の中から初歩としてよみがえってくるということで、イースターの朝に起こったことです。で、復活が日曜日の朝早くに起こったので、地上のキリスト教会はその復活を忘れないように日曜日の午前中に礼拝を捧げているわけです。私たちが今ここで礼拝しているのもイエス様の復活が起こっていればこそこの時間に礼拝しているわけです。で、その第一段階はもう起こったわけですね。ですから、20節のところで、しかし実際キリストは死者の中から復活し眠りについた人たちの初歩となられましたという言い方になっているわけです。で、今はその第一段階のことが起こったその状況ですけれども、やがてこれから第二のことが起こるんだというふうにパウロは言うんです。で、それが、23節の途中です。最初にキリスト、その後次でキリストが来られるときにキリストに属している人たちが、復活させられる。実はヨハネの黙示録の中で第一の復活だと言われているのはこのことなんです。信仰を与えられて固くそれを保って眠りについた人たちがまず先によみがえらされる。で、ただパウロの理解ではです、この復活させられてイエス様にお会いする人たちの中には、どうもこのイエス様が来られる時まで地上に生き流れているキリスト者たちも含まれているようです。この15章の少し後のところまで読んでいくと、そのことがこんなふうに語られます。51節と52節のところです。51節、私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。死者は復活して朽ちないものとされる、よみがえらされるんだけれども、私たち生きているものは、今とは違う状態に変えられるんだというふうに言われてます。ですからイエス様がこの地上においでになるときには、実は、二組の人たちがイエス様を迎えることになるんです。死んでしまった人たちが復活させられてイエス様を迎えると同時に、そのイエス様がおいでになるときまで生きている人たちというのは、今の、この肉の体、死すべき体とは別の状態に変えられてイエス様に会わされるようになるっていうふうに、言われています。で、これが第2の段階ですね。イエス様がおいでになるときに、キリストに属している者たちがよみがえらされるということです。で、パウロはしかしそれで終わるんじゃなくて、さらに3つ目の段階があるというふうに言います。うんと簡単に、ついで世の終わりが来ますというふうに言ってます。で、これは もうちょっと自由に訳すならば、一切のことがゴールを迎えるということです。そしてその最後のゴールインの時には、黙示録の中では第二の復活と言われることが起こるんです。これは、イエスも信じなかった人たちも全部生き返らされる。そして一人一人がどう生きたかということが神様の前に明らかにされていくということが起こる。ですからパウロがここで語っていることを注意深く聞いていくと、確かにパウロもです、第二段階と第三段階の間にある限られた、しかし中間の時があるんだという言い方をしているということがわかります。ただそれが千年だとか、そのキリストに従う人たちが世界を統治するんだとか、そういうことは言いません。そんな細かいことは言わないで、パウロはただ私たちがやがて与えられている希望というのは、イエス様がおいでになるときに死んだ人たちは復活させられるし、生きている人たちは今とは違う状態でイエス様を迎えることになるんだ。そしてその後で本当に全員の人たちが生き返らされて、そしてその人がどう生きたのかということが問われる時が来るんだという、そういう言い方をしています。で、黙示録の方はその、第2番目の、復活の、つまりイエスも信じる人たちが生き返らされることと、それから一番最後のすべての人たちが生き返らされることを世界規模に引き伸ばして、そしてそこの千年ということを言いながら、とても丁寧に語っているというふうに言える。ですから実は黙示録に言われていることというのは非常にびっくりさせられることではありますけれども、他のところでは聞かない馴染みのないことだと思いますけれども、しかしパウロの手紙を読んでいても同じようなことが言われているということになるわけです。でもちろんしかしそれを確認したからといって千年王国について十分な説明になっているわけではありません。ただ少なくとも聖書の中のものの考え方というのは少し、理解できるような気がします。パウロが一人一人について語るときにはうんと小さなかすかに思えないようなことが、その信仰者の歩み全体を集めてみると、とても大きなキリスト者の技、しかもそれはこの世界全体を取りなそうとする、イエス様のもとにあってこの世界全体を取りなそうとするキリスト者の技になるんだというふうに言われているわけです。キリスト者というのはこの地上にあってこの世界がすっかり滅びないために取りなしをする、神様にこの世界を滅ぼさないでくださいとお祈りをしながら、この世界にあって周りの人たちにはあなた方本当に神様に許されて生きることができるんだから希望を失わないで生きていきなさいと、そう述べ伝える、そういう役割を負わされているということになります。でここにいる私たちは、自分たちの世界がやがてどうなっていくのか、最後にどうなっているのかということを自分自身としてはっきりありありと思い描けるという風ではないかもしれません。他の人たちが将来を知らないというのと同じように、キリスト者である人たちだってやっぱりそんなにまざまざと将来のことが分かるなんて風ではないかもしれません。しかし少なくとも聖書を開いて聖書を聞いている人というのはです、私たちの生活というのはいずれ自分がどう生きていたのかということが本当に明るみに出されて、それが果たして良かったのか悪かったのかということがはっきりと問われる時が来るんだということは聖書から聞かされています。そして今私たちはその手前のところで、その終わりの時に備えて本当に私たちがどういうふうに生きるのかということを考えなきゃいけないし、そしてまた実はそういう私たち一人一人の人生、失敗もいっぱいありますし、そういう意味では自分一人だけで神様の前に立ったらきっと裁かれて滅ぼされてしまう自分たちだけれども、しかしこの私たちがイエス様の十字架に取りなされて本当に神様の前に立つことができるようにされているんだということを聞かされているわけです。でそのことを心に覚えながら、イエス様が十字架にかかって復活してくださっているんだから、 どんな人も希望を持って生きていいのだ。自分としてはそのことを思いながら、一緒に生きる他の人たちに向かって常に希望を失わないで生きていっていいんだというふうに語っていく、そういう務めが与えられているということになるわけです。でそういう日々の生活というのは、キリスト者一人一人の姿から言ったらとっても些細なことに思えるかもしれないんですね。私たちはそれぞれに信仰生活を生きていく中で、自分に希望が与えられている、それをどう表していいのかもなかなかわからないですし、だけど確かにこの私はイエス様の十字架によって新しく命を与えられて生きていいんだと言われているんだ、そのことを繰り返し聞かされ喜びながら、でもそれやっぱりどう表していいのかわからない、でもそれを何とかして伝えたいという思いを持ちながら、はっきりしない中で生きていくようなところがあります。一人一人の信仰生活の中ではあんまりはっきりとこれをやったなんて言えないような生活を歩みながら、しかし私たちが全体の群れとしてイエス様のもとに集められて生かされていく、でそのこと自体が実は非常に大きな取りなしの役割を果たして、そしてまた幸いなことをこの地上に行っていく技なのだというふうに黙示録の千年王国の幻は語っているということになるだろうと思うんです。イエス様は実は私たちにそういう務めをさせるためにクリスマスの日この地上に下ってきてくださったんです。そして会話桶の中にお生まれになって、そこから十字架までの道のりを歩んでくださって、今もう一度私たちのもとを訪れようとしてくださっている。私たちの日々の生活というのは、もしかすると自分自身としてはイエス様のことを十分明かしましたなんて言えないって思うかもしれません。イエス様を信じていることを喜んでいながら、しかし自分は何にもできないで生きている無力なものですって言うかもしれませんけれども、しかしイエス様が再び訪れてくださるときには、あなた方力は弱かったけれども、しかし決して私のことを知らないとは言わなくて、懸命に歩んだ忠実なしもべだった、そのように御言葉をかけてくださって大きく取り上げてくださる、この千年王国の幻の中にはそんなことが語られているのかもしれないというふうに思います。私たちにとって自分がどういうふうに感謝を表していいのかわからなくて、非常に悶々としながら、しかしそれでも御言葉に聞いて喜んで生きようとする生活というのが、神様の前で本当に大きな喜びとして覚えられていることを、私たちはこの朝知らされたいというふうに思うんです。そしてイエス様が私たちのために十字架にかかりよみがえってくださっているから、すべての人がどんなに小さい人たちも、またどんなに年取った人たちも希望を持って生きていいのだ、そのように語りかけられていることを覚えて、与えられている今日それぞれの務めに向かっていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちにはあなたが幻を通してヨハネに示されたことがまだ完全には分かっていると言えないようなところがあります。しかしあなたはヨハネに示された幻の中でイエス様に忠実に従おうとして、そのために命を落とした人たちがまず復活させられ、そしてイエス様と共にこの世界のために取りなしの祈りを捧げ、また取りなしの技としてイエス様の十字架と復活を伝えている、そのような姿を示してくださいました。私たちは今まだ死の手前にいますけれども、同じようにイエス様の十字架と復活のことを聞かされ、そしてまたそのイエス様によって罪を許され、あなたの前に生きるものとされているのだという福音を知らされ喜ばされています。どうかこの1年間あなたが私たちを顧みてくださり、十字架の御業を行い、よみがえりの朝をすでに与えてくださっていることを覚えながら、イエス様のことを感謝し、そしてあなたを賛美しながら歩む生活を 行わせてくださいますようにお願いいたします。私たちがそのようにこの地上で行う技は本当に小さなことに過ぎない私たちは思いますけれども、しかしあなたはそのことを本当に大きなまた必要な技として私たちに求めてくださることを信じ感謝をいたします。どうか私たちがこの一年あなたを礼拝するそのような生活を続けていくことができますように、そして共に生きる隣の人たちに向かってどんな時にも希望を持って歩んでいいのだということを何とかして伝えることができますように、私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。新しい年の歩みが始まっていますけれども、どうかあなたが一人一人を顧みてくださり、私たちが行うべき技を示し、そしてまた私たちに慰めと力と勇気と与えてくださいまして、私たちが行うべき技を心を込めて行うことができるように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。